令和5年1月から12月までの本会議及び委員会等の開催状況。表になっていて4つの表があります。1つ目の表、縦に区分、横に会議期間、会議日数、会議時間、一般質問者数、質疑者数、傍聴者数と書かれています。横に読んでいきます。区分、2月定例会議、会議期間2月22日から3月20日、27日間、会議日数7日、会議時間25時間10分、一般質問者数18人、質疑者数7人、傍聴者数63人、6月定例会議、6月1日から6月16日、16日間、6日、17時間13分、14人、7人、45人、9月定例会議、9月14日から10月6日、23日間、6日、22時間8分、17人、6人、38人、12月定例会議、12月7日から12月22日、16日間、6日、24時間38分、21人、2人、44人、計、会議期間82日間、会議日数25日、会議時間89時間9分、一般質問者数70人、質疑者数22人、傍聴者数190人。次に区分、1月臨時会議。会議期間1月17日、1日間。会議日数1日。会議時間46分。一般質問者数は書いてありません。質疑者数3人。傍聴者数0人。4月臨時会議。4月17日から4月19日、3日間。会議日数2日。会議時間1時間32分。一般質問者数書いてありません。質疑者数3人。傍聴者数0人。8月招集会議。会議期間8月24日から8月25日、2日間。会議日数2日。会議時間1時間38分。一般質問者数書いてありません。質疑者数書いてありません。傍聴者数1人。計、会議期間6日間。会議日数5日。会議時間3時間56分。質問者数書いてありません。質疑者数6人、傍聴者数1人。合計、会議期間88日間、会議日数30日、会議時間93時間5分、一般質問者数70人、質疑者数28人、傍聴者数191人。二つ目の表、区分、会議日数、会議時間と読んでいきます。区分、総務委員会、会議日数11日、会議時間7時間2分。文教構成委員会、10日、8時間29分。産業経済委員会、9日、2時間48分。建設委員会、12日、9時間38分。予算決算委員会、13日、10時間47分。第一分科会、23日、59時間11分。第二分科会、23日、60時間44分。第三分科会、24日、 55時間20分、第4分科会22日47時間51分、理事会6日16分。3つ目の表、区分会議日数、会議時間と読んでいきます。区分、総務委員会協議会、会議日数11日、会議時間13時間55分、文教構成委員会協議会11日13時間55分、産業経済委員会協議会6日4時間23分、建設委員会協議会5日2時間55分、制服議長と制服委員長との調整会議4日2時間、スーパーシティ構想に関する調査会3日5時間46分。4つ目の表です。区分会議日数、会議時間と読んでいきます。区分議会運営委員会会議日数37日間、会議時間10時間24分、議員全員協議会3日3時間21分、各派代表者会議23日8時間45分、広報校長委員会22日29時間14分、議会制度検討特別委員会5日11時間30分、議会評価特別委員会3日2時間42分。4つの表終わります。令和6年2月定例会議の日程、カレンダー風に書かれていますが、日程のあるところのみ読んでいきます。2月21日水曜日、開会日、提案理由説明。26日月曜日、本会議一般質問。27日火曜日、本会議一般質問。28日水曜日、本会議一般質問。29日木曜日、本会議総括質疑。3月1日金曜日、本会議総括質疑予算決算委員会。4日月曜日、総務委員会産業経済委員会予算決算委員会第一分科会第三分科会。5日火曜日、文教構成委員会建設委員会予算決算委員会第2分科会第4分科会。6日水曜日、総務委員会産業経済委員会予算決算委員会第1分科会第3分科会。7日木曜日、文教構成委員会建設委員会予算決算委員会第2分科会第4分科会。8日金曜日、総務委員会産業経済委員会予算決算委員会第1分科会第3分科会。11日月曜日、文教構成委員会建設委員会予算決算委員会第2分科会第4分科会。14日木曜日、予算決算委員会。18日月曜日、最終日、委員会審査報告から評決。本会議は午前10時から、委員会は午前9時30分から開催されます。なお、日程は変更になる場合があります。最新の情報はホームページなどでご確認ください。 QR コードがあります。議会の傍聴においでください。次回の定例会議は2月21日水曜日が開会日です。本会議は午前10時に、各委員会は午前9時30分に開会されます。お気軽に傍聴にお越しください。10名以上で傍聴を希望する場合は、事前に議会事務局までご連絡ください。議会事務局電話 39-1323。 天智広報議会、声の広報議会。天智版広報議会、声の広報議会も発行しています。 ご希望の方は議会事務局までお知らせください。声の広報議会は市議会ホームページでも聞くことができます。 QR コードがあります。 FM 会津市役所情報スタジアムで市議会の情報を発信しています。放送日2月20日火曜日午後1時45分から2時まで、再放送は同日午後6時45分から7時まで。 QR コードがあります。広報議会モニターアンケートの集計結果、アンケートを実施しました。令和5年10月24日から令和5年11月10日まで、広報議会モニター48名に対し、広報議会をより読みやすく、わかりやすい広報誌とするため、紙面に関するアンケートを実施しました。回答率 85%。アンケートの集計結果について、一部抜粋してお知らせします。アンケート結果の詳細は、市議会ホームページをご覧ください。大正号令和5年5月号と9月号。QR コードがあります。91、どんな表紙がふさわしいですか？円グラフになっています。時計回りに読んでいきます。予算決算、1人 3%。調査活動1人 2%、子ども22人 54%、若者5人 12%、家族1人 2%、地域の魅力4人 10%、式の景観7人 17%。主な意見、とても心が和むし、見ていて温かい気持ちになる、子ども。生き生きしている写真を見ると元気が出る。子供。円グラフ終わります。 92、 興味のあった記事や印象に残った記事は何ですか？回答、上位4つを掲載。丸1、一般質問19人、 32%。 丸2、議案等の審査11人、 19%。 丸3、賛否一覧討論8人、 13%。 丸4、議会からの政策提案6人、 10%。 主な意見、市の考えや方針、課題などがわかる一般質問。実際に行われている事業や新しい仕組みがわかる議案等の審査。議案についての議員の考えがわかる賛否一覧討論。 93、 掲載してほしい記事や不要と感じる記事はありますか？主な回答、掲載してほしい記事。丸1、議員紹介5人、 14%。 丸2、議案政策4人、 11%。 主な回答、不要と感じる記事。丸1、議会の動き3人、 7%。 主な意見、議員がどのような人物か知る機会が少ないので議会への関心が持ちづらい。議員紹介、さまざまな活動をしている議員のトピックなどがあるとより身近に感じられると思う。議員紹介、細かくて見てもわからないと思う議会の動き。94、一般質問の掲載はどちらが見やすいですか？次の2つの広報議会を比較しています。 A 5月1日号3段組での掲載、 B 9月1日号6段組での掲載。横向きの棒グラフになっています。縦に下から A、B どちらも変わらないと書かれています。横には0から30まで数字が示され、人数になっています。はっきりとした数字は示されていませんが、 A は20人を超えて、30までいかない半分ぐらいまで行ってます。B は10人をちょっと超えたあたり、どちらも変わらないは5人まで行っていません。主な意見、視点を行き来させる必要がなく、各段に読みやすい。6段組に比べて3段組の A の方が全体的に大きく見える。9-5、会津若松広報議会や会津若松市議会に対して気づいたことはありますか？主な意見、総合的な探究の授業で地域課題解決の方法を考えて発表する機会がある。高校生にも政策提言の機会が欲しい。姿勢を知る機会や地域とのつながりが欲しい。中学校までは地域の老人ホームや幼稚園を訪問することで地域とのつながりが感じられたが、高校ではほとんどない。各議員が市民の課題に取り組む姿を紹介してほしい。聞き慣れない文言もあるため、紙面では専門的な用語の使用を避けてほしい。市議会の取り組みや各議員の考えの視点などが見えて、議会への興味が湧いた。様々な姿勢に若者などを中心とした市民の参加する機会が増えればよいと思った。令和6年2月号から一般質問の目次のレイアウトを新しくしました。思考的に今月号の一般質問の目次については横書きにしました。